トヨタでございまして、
はいはい、
ついに今週末、
すみません、あのうかつに鶏肉を食べてしまいましたね。
ここね、鶏肉うまいんですよ、ね、
はい、美味しいです。
歌舞伎町鶏ビアという、
はい、うまい、
これ大好きだった、うん、お気に入りだし、ね、
新宿駅で徒歩5分です。
はい、というわけでございます。5時半の近所でね、
はいはい、
やってますけど、というわけで、
はい、
ついに今週ですよ。
あら、
18回目の
今週の金曜日、
はい、
一番ハイボールがレモンサワーです。
平成最後のってことにはならないですね。あ、2月があるんですよね。5月ぐらいまで平成なんですね。
2月4月があるので、うん、平成最後じゃないです。
平成最後の12月の、平成最後の年末の
おしゃです。平成最後の年末というようなことにはなりますね。
ね、平成も終わっちゃいますね。
終わりますよ。どうするの？俺まだ仕事決まってないよ。どうするの？
約1年間なんかフラフラ。1年間っていうこともないかな。
まあ近い。
半年にしても
いやいや、もっとや。実質もっとや。
実質。中郎さんにエールを届けにね、みんな。
本当にね。
2ヶ月に1回の仕事ですからこれ。
それがな。本当その通りなんですよ。で、2ヶ月ごとに決まりましたかって聞かれるんだけども、
そうでしょう、ね、
決まってないわけじゃない。本当に心苦しいのを通り越してさ、本当舌噛み切って死にたいぐらいの気持ちですよ。
もう毎週やってないんじゃないですかっていうぐらいのね勢いです。
本当だね。本当だよね。まあそんなことでね、
はいはい、
おかげさまで、
はい、
皆さんのご支援もありまして、
本当に皆さんのおかげで
赤字を出さないで、はい、2018年も
ギリギリのところは1回あった、
ありました、何回かありました。
そうですね。
でもどうにか赤字にはならないで、はい、2018年、はいはい、どうにか、
そうですね、最後の最後の最後のね、
はい、
ぜひ
ぜひ
黒字でっていうか、
はい、
本当に抜けたいですね。
終わらせてください
ね。はい、はい、
日付は
今週末金曜日ですね、はい、12月14日、
はい、時間は
19時オープンです。
場所は
ゴールデン街、新宿ゴールデン街無名喫茶です。
はい、注意事項は、
注意事項は、まあ楽しく飲みましょう。忘年会なんで、
そうなんだ、
忘年会シーズンなんで、
はい、
あの忘年会に行く前に軽く寄ったりとか、
終わったりとかね、
終わったと
途中で朝までやってます。
もちろん
一応注意事項としては、
はい、
フードの差し入れは大歓
迎、はいはい、あ、そんな、そうそう、ありましたね。
ドリンクの差し入れは
確かに
ぜひご遠慮願い
たい、はいはい、
なぜならば、
はい、
ドリンク僕はみんな作りますから、
はいはい、そうですね、
僕のやり方はそがないです。
そうそうそう、これ以上カルロさんの仕事をなくさない
でということです。本当その通り、
やかましい、ワンマン、仕事を与えてあげてください。
仕事くださいよ。
そうですね、
大変ですよ。
そうです、
本当に
いっぱい作らせて、
しゃれならんわ。
そうですね、
はい、ということでございまして、はい、じゃあ12月14日、
はいはい
はい、9時、あ、9時じゃねえや、19時開
店、19時オープン、
はい、ゴールデン街は無名喫茶で、
はい、
スモッチョ18、
はい、まあ、スモッチョの忘年会も兼ねてますので、はい、ぜひぜひ
お願い申し上げます。
はい、お越しください。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、ちょっと珍しいオープニングで、
はい、
初めての組み合わせでこのオープニングをやりたいと思いますけど、小園ちゃん、
はい、
はい、どうも来ていただいてありがとうございます。
はい、
今日はね、これまた久しぶりの、
うん、
こんちゃんの登場で、
こ、うん、ね、さん久しぶり、
久しぶりだよね。多分ピンで取り上げるのって多分半年ぶり。
いや、でもこのちょっと、はい、このいつものねスタジオが、
はい、
久々すぎて緊張してますから、
ね、
いつもの場所が本当に久々で、
あの慣れてた頃はさ、
はい、
己の出番が終わると、
はい、
いびきかもしれない。
確かに、たまに音源ないで、ハッ
そう、まだ緊張感
ある。今日も目がパチンして、ま
あ、大丈夫、大丈夫、
はい、
じゃあ今回はちょっとこんちゃんのねお話を、ちょっと最近、面白い旅にちょっと出たっていう話聞いたんで、
うん、
今日はちょっとその辺の話を中心に、
はい、
お聞きしたいと思います、はい、では、スタジオスモーキング。
回のフューチャーすべき人はこの方です。
久々でございます、コン北川です。
お願いします。
お願いします。
コンちゃんといえば台湾は韓国なんですけど、
はいはい、
今回もそっち系の話です。
ちょっとね、いつもより遠いんです。
遠いの？
いつもとより遠いんですけど、はいはい、使った時間はいつもと同じぐらいなんですけ
ど、ね、それ結構無理がある、
ね、週末弾丸ツアーなんですけど
弾丸っていうのは結構限界があるじゃないですか、
はいはい、
スケジュールリングしていくと、
はい、
で週末っていう限りやっぱ2泊3日とか。
そうですね、僕の基本週末旅行の、はい、定義は、はい、まあ、土日は使って OK だと思うんですよ、うん、で金曜か日曜は有給取っていいよと。
なるほどなるほど。
そこまでですね、
はい、
2日休んだらもうそれは立派な旅行で、週末旅行には僕が入れてなくて、
はい、っていうことは2泊4日的な感じ。
そうですね、
もしくは2泊1機内泊4日みたいな、
そんな感じ。そういう感じですね。金曜日、今回は金曜日だけ有給会社休んで、うんうんうん、でも土日使って行ってきたんですけど、
その予定だと、はい、まあ、我々の普通のね、はい、普通の人間の感覚で言うと、はい、まあ、行ってタイとか、
はいはい、
インドネシアとか、はい、要するに片道どうですか、直行便で
6、
まあ、7時間
か8
時間限度じゃないですか、
はい、
まあ、だから行ってシンガポール、はい、マレーシアぐらいの、はい、っていう感覚ですね、はい、で週末弾丸旅行のマスターの欲しいのですよ、コンちゃんどこまで行ったのか。
ストックホルム
4日で
4日っていうかね、厳密にいいですか、僕あれなんですよ、4日でっていうかね、
そんなに出たかったの、
出たかった
です。すいません、いいですか、
はい、
僕も実はストックホルム、
はいはいはい、
僕行ったことあるんです
よ、はいはいはい、
もう16年も前ですけど、はい、僕は直行便で行ってですね、成田からストックホルムまで、はい、サスで行ったんです、
はい、
で直行便で12時間かかりました、
はい
はい、12時間ってことは要するに往復しても24時間じゃないですか、ってことはイコール1日潰れる
わけですよね、
移動だけで、
はい、
僕はそういうふうに思ってるんですけど、
コン
ちゃんはまた違うコースで行ったってことですか。
そうですね、ストックホルムまでまず直行が、
はい、
ないんだと思うん
ですけど、ありますよ、ありますよ、今はないの。
ないと思います。
あ、本当？
サスだったら、あれってどこですか、ノルウェーだか、フィンランドか、
フィンランド
だね、その辺ですね。
サスはどこだっけ。
アッシュです。
スウェーデンだよね。
スウェーデン。あ、
さすが。
直行はなかったです、まず。
直行ないの？
直行ないです。
なくなっちゃった、あれ。
直行はない、なくて。
あ、そう。
じゃあ、いかに、まあ、なるべく短い時間で行くのかっていうのを考えて、はいはい、まあ、いろいろ考えたんですよ。その、はい、スウェーデンの近くの国まで行って乗り換えるとか。
はいはい、まあ、ノルウェーとか、フィンランドとか。
まあ、フィンアアも今結構出てるし、はいはい、あるじゃないですか。まあ、ドイツまで行って、北に行くとか。調べたんですけど、はい、まず自分のこの都合のいい時間帯に出て帰ってくる、
うん、
でかつ時間をなるべくコンパ移動時間をコンパクトにできるっていうのを調べたら、うん、ヨーロッパ乗り換えではない、うん、でそれとあったのが、はい、まあ、そもそもこの短い時間の中での、はい、飛行機に乗ってる時間がすごく割合高いから、うん、飛行機内を楽しみたいというか、快適にしなきゃいけないっていうのが
あって、それはそうなるよね、はいはい、分かる分かる。
そこがつまんなかったら多分疲れて終わるなと思ったんで、うん、まあ評判がいいっていうか、
はい、
良さげな航空会社にしようと思って、うん、でいろんなバランス考えて選んだのがエミレーツだったん
です、はい、ああ、あの動く、
なんか、そうそうそう、
豪華客船じゃないや、なんだっけ
そんな感じでした、
豪華客船、動きますからね
それは多分豪華客船ね、ごめんなさい。
それはボーイッシュのレディーボーイと同じですよ、論法としては。
俺、そういうこと言っちゃうんだよね、ボーイッシュのレディーボーイ。ボーイッシュ、レディーボーイだから電話だみたいな。
A380 とか言っていいんですか。
そう、
でかいやつ。
そっか。
A380、
はいはい、
で、その成田からドバイまでは A380、
はいはい。エミリッチ、よかったですか。
よかったですね。
あ、
よかったです。A380 じゃなくて普通の、はい、777のやつは昔乗ったことあったんですけど、
うんうん、
まあ、全然違って、まあ、 すごい広いし、一席一席も広いですよね。で安い航空券で行ったんですけど、
エコノミーで、
エコノミーで、エコノミーで、まあ明らかに広くて一席が、で、なんていうの、その、飛行機自体が広いから、要はその席の広さもさることながら、開放感が全然、
シートピッチはどんな感じ？2列2列とか配列は？
いやいや、353かな。
5？
真ん中5とかだと思うんですよ。
そんなに詰まってるの？
詰まってるっていうか、でもでかいから全然、
足元も広い
です、足元も広いですね。だったかな、84とかじゃない、広いですよ、他の航空会社より全然広くて、特にその A380 は広くて、すごい快適で、まあ機体もそんなに超新しくはないですけど、まあ、ピカピカで、アメニティ良し、でモニター関係も超でかいですし、飯うまかったし、
なんかエミレッツってなんか機内にバーがあるって聞いたんですけど、
それはどなたが行けるバーなんですかね。僕の買ったチケットで
行ける、ビジネス、あ、
ビジネスとかはね、
あるみたいですね。な
んかビジネスが、僕結構飛行機の一番前だったんですけど、席が、その1階の前にはビジネスクラス、ファーストクラスはなくて、すべて多分2階に、
アパレッティ
に、そう、一番前のところと裏から入るとすぐ階段があって、多分バーに行ける人たちはそこを登っていくんじゃないかな。
なんかファーストクラスなんかシャワーもあるって聞いたことある
よ。ああ、と思います
ね。
そうそうそうそう、
すごいね。
まあでも、ちなみにね、航空券はもう税金から何から込みで92,000円ぐらい
と思う。お、すげえ。10万切るんだ。
10万切って取って、かつ、帰りが、帰りのドバイ乗り換えは8時間半トランジットがあったんですよ。ほうほうほう。8時間以上を、
例えばトランジット。トランジットと言わない。
まあそうそうですね。そんで、ただ8時間だからあると、エミレーツがエコノミークラスでも、ホテルをつけてくれる。
マジで？
カタール航空の方ですよね。
そうなの？
うん、そうなの。トランジットはそこ割と長いじゃないですか、ドバイって。結構つけてくれるんですよ。
そう。
なんかね、一応その旅券取った代理店に聞いたら、エコノミーもつくんだけど、すべてのクラスではないみたいで、エコノミーなんかもいろいろ分かれてるんじゃないですか。で今回はたまたまその取れるやつだったみたいなんですけど、ただなんかそれはね、値段の差ではないみたいで、
そのこの便にはつくとかつかないとかあるのかな。
いや、そのクラスで、
うん、クラスってその時間割とかで分かんないけど、
いや、とにかくトランジットの時間で決まってるみたいですよ。そうそう、エコノミークラスだと8時間以上トランジットがあったり
つく、何時間以上でつくとか、そうそう、お昼でもつくんですよ。
あ、そうな
ん、休憩用に、
休憩用に、
うん、
すごいね。
ビジネスとかだったら5時間とかでもつくとかっていうのがあるみたいで、
ちなみに出発は成田から、
成田ですね、
ドバイまで何時間ぐらいで行くんですか。
11時間15分。
それの11時間かかるんだ。
11時間15分。
おお、11時間かかるか、
結構長いです
ね。長いよね。
タイまで7時間って考えたらドバイ近くないですか。
いや、まあまあまあ、でもアメリカに行くのって、東海岸に行くのって11時間とか12時間でしょ、
うん、そう考えるとすごい長いですね。しかも乗り換えですからね。
いや、あのね、俺の感覚よ、俺の感覚で言うと7時間を超える飛行時間って、寝て起きてもまだ、ま
あ、
飛んでる感じじ
ゃない
ですか。映画2本見て、ね、眠って目が覚めてもなんかまだあれ真ん中ぐらいですかみたいな。
確かに
そんな感じだった
よ。そのだから飛行機ってあんまもう移動手段だと思ってるから普段全然こだわらないですけど、
はいはいはい、
ただ、だいたい決めてるのは6、7時間を超えたら、うん、何らかの対策をする。
はいはいはいはい、
6、7、だからタイとかまでだったら別に、
ギリギリ
何も用意もしないし、快適に暮らす、あの乗る準備もし何もしない、
うんうん、
けど、まあ、アメリカ行くんだったらちょっと多少なんか考えようかな、
はいはいはい、
考え
て、シートも真ん中で、
そうそうそう、だから今回はもう乗ってる時間が何歳長いから、ちょっと買ったことないグッズをいろいろ買いましたね。
はい、例えば、
まあ、機内用スリッパ、まあ、みんな持ってたりもしますけど、 あとあの飛行機用の枕みたいな、
はいはいはい、クイーン枕
似合いそう。
そうそうそう、これして、であとなんかあの、なんですか、飯食うあのテーブルあるでしょ、はいはい、倒すやつ、あそこに紐引っ掛けると、で下にこう、ハンモック、ちっちゃいハンモックみたいなのがついて、そこに足上げる、
あ
こう、ある程度こうリクライニングすると、ちょっと疑似ビジネスクラス的な、180度に
ならない、思ってるもん、それ。
セルフビジネスクラスができちゃうんですか。いいですね、幸せそうです、ごく。
そうそうそう、そう、そう、そう、珍しくちょっとそういう対策をしてですね、こういかに快適に過ごせるかっていう。だからエミレーツは一応そのただでネットも使えるんですよ。
あ、そうなの、無料なんだ。
無料で使えるんです。あったんで、
すごいね、エミレーツ。し
かしかなり快適に、まあ、長いながらもかなり快適に。
なるほど。機内食はどんな食事が出たんですか。11時間からまあ2食。
そうですね、
夜と朝。
はい、いわゆるなんか、はい、何でしたっけ、タジン鍋みたいな。
タジン鍋、
タジン鍋、
鍋は鍋じゃないですけど、タジン的な、
タジン的な、
あ、なんなん、じゃがいもかなんかをこうす、うん、
アラビア料理、
アラビア料理 的な、あの全然そんなにスパイシーじゃないですけど、まあ、アラビア料理をモチーフにしている料理、
うん、あ、美
味しかった、美味しかったです。
アルコールはもう何でもある、
アルコールはもう全然何でもある。スチュアーデス、CA さんは普通に店内、はい、ロスは低い。
まあ、
そこはロスは低い
です、ね、場所の場所だけ、
はい、きっちり帽子もかぶってます、
きっちり帽子も、
はい、いいね。
いや、だからその対策したらすごい良かったですよ。
あ、いい、
ね、その飛行機にもめ、あ、しかもね、全校で隣に人がいなかったんですよ。
お、
ああ、すごい空いてたんですか。
空いてて、すごい快適に過ごしてた。何の、本当に何の文句もなく、その機内ので
一旦じゃあ成田からドバイに勤らしたと。で、そこからどうやってあのストックホルムまで。
あ、ちなみに成田出たのが夜の10時なんです、
はいはいはい、
だから夜の10時で11時間半で、はいはいはい、
お仕事後ですよね。
お仕事後です、うん、フルに働いて7時ぐらいまで働いて、そこから成田行って、で乗って、でドバイに着いたのがね、ドバイ時間の4時、4時15分とかだった
のかな。あ、朝になるのこれって。昼、
朝、
夕方になるの。朝じゃないですか。
朝になるのか。うん、朝ですね。そこから4時間ぐらいで、ここはほぼ一応出国はしたんですけど、うん、まあ、だからってどっかまで行ける時間もないんで、うん、その辺プラプラして、
朝ですもんね。
そう、で、
まあ、暑い朝で
も、いや、あんな暑くなかったですよ、うん、ちなみに5月だったんですけど、暑くなかったですよ。
いや、中東って、まあ、ドバイって全く僕は行ったことないから想像つかないんだよね。もうイメージは砂漠とか暑いとかビルが高いとか。
朝の5時ぐらいにドバイ降り立った時に40何度あった、絶対出ないって思いましたもん。
死んじゃうよ、焼けるよ。その間は、まあ、街に行かれて、ちょっと
1回出て、街まで行ってないんです、まあ、空港の本当に外出て、そう考えたんですよ。無理やり行こうかなと思ったんですけど、あ、これちょっと行って帰ってきたらしんどいなと思って、でその辺でこうどんな人たちがいるのかなと思って、うん、プラプラ見て、でタバコ吸って、
はい、
でもう一回すぐ、まあ、ここ戻ってきて、あの僕らの味方プライオリティパスで、
うん、プライオリティパスはね、よくありますよね。
でとりあえずこう居場所を確保してですね、はいはい、また酒飲みながら
仮眠とね、
そう仮眠とって、でまあ4時間しかないんで、まあ、ある程度、うん、こうまあ、それぐらいで時間が過ぎてですね、また飛行機に乗るような形で、うん、でそこからはドバイからストックホルムのアーランダー空港まで、
はいはい、これは何時間ぐらい？
6時間半ですね。
お、
長いですね、それは結構
長い、長いな。お、イメージ的には東京、バンコクぐらい。
そうそう、そういうことですね。
長い時間だもんね。疲れるね、結構。そしてでもエミレーツのおかげで、
あんまり、そうそうそう、なんかね、そのエミレーツのおかげで本当に全然苦にならなくて、
ドバイと 速攻フルムカもエミレーツ。
エミレーツ。それはもうトリプルセブンですね。
おお、すごいな。
そう、機材がでもすごいより新しくて、うん、なんかモニターとかも超でかい、あ、そう、なんか。なんかわかんないけど、こう今手で表してもわかんないかもしれないですけど、
でも A4 より大きいぐらい、
A4 より大きいぐらい、
10インチ以上ある
、なんていうか前の人の椅子、まあ背中ありますよね、あれの3分の1ぐらいモニター、
すごいですね。
でなんかめっちゃ見やすいし、
うんうん、
なんか映画とかあんま飛行機の見ないですけど、うん、ゆっくり楽しんじゃったりとかして、
すごいな、
さすが動く豪華客船。
動く空飛ぶ豪華客船。
客船さすが
空飛ぶ豪華客船。動く当たり前や。
動くわ。
ストックホルム空港ってあのウッディな感じの。
ウッディな感じした。
僕が行った時はウッディな。あ、北欧なんだと思う。そうだな。
あれ
空港が違うのかな。
いやいや、空港あそこ一箇所だと思うんですよ。僕も昔。一回行ったんですけど、あ、そこそこでした。
ウッディー。
ウッディーでした。
感じなかった。
いや、なんかちょっと近未来的な。
それターミナルの前すぎ、16年も前だね。
あ、じゃあ変わってるかもしれないですね。
そっか。いや、俺行った時に、あ、イメージとしてはすごくウッディーな床とか、なんか壁とかは結構木を使ってて、ああ、さすが家具の国だなって思ったけどね。強いね、ほら家具が有名でしょ。
そうですね。ケアですね。いや、なんかね、ちょっともう前に回行った時の感じを全然覚えてないんですけど、今回でとにかく思ったのは、超近未来的で、まあ、シャレオツな感じで、なんか時計のその空港にかかってる時計とかが、もうブライトニングとかなんですよ。成功とかじゃないから、超シャレオツで、なんかどこ行ってもシャレオツで、ただそのシャレオツにたどり着く前に、これもうこの辺もしょうがないことなんですけど、飛行機降り立ってその海ぐれの列がね12列ぐらいあるんだけど、宣言内の列が10列ぐらいで、その他外国人の列がもう2列ぐらいで、もう行ったら7出国の手続きするまでに1時間半ぐらい、
わ
そう、この弾丸の中で、それはね、ちょっとね、今回の旅、本当に、ま、結構満足で、数少ない減点ポイントがそこでしたね。
きついね。うわ。で、まあ、スウェーデンに入国して、はい、まあ、しばらく過ごすわけじゃないですか。
はい、
主にどういうアクティビティを。
今回もその24時間ぐらいしか入れないっていうことが分かってたんで、うん、目的絞ろうと。
はい、
あれも見たい、これも見たい、これしたい、これしたいって言い始めたら、多分ちょっともう散漫になりすぎちゃって、心残りも増えるし、今回決めてたのは北欧メタルを、メタルのライブを見る
っ
ていうことと、24時間でライブを見たんですか。
結果ね、見れてないんですけど、
結果
見れてないんですけど、決めてたのはメタルのライブを見ると、あとこのね、僕が行く1ヶ月ぐらい前にスウェーデンの司法、アービーチが、亡くなったんですよね。
亡く
なったんで、スウェーデンのクラブ行って、多分アービーチもいっぱい流れてる頃だろうから、ちょっとスウェーデン人と一緒に共有して、ちょっと楽しみたいなっていうのと、あとは前に2回行った時にちゃんと見れなくて心残りだったガムラスさんっていう旧市街地が、すごい綺麗な旧市街地があるんです。そこはちょっとちゃんとゆっくり見たい。これだけ決めていって、
なんか僕の本当に16年前の記憶に残ってるストックホルムってすごい街が古いじゃないですか。古いんですけど、中に入ると近代的な、要するにその外観のそのどういうの、古くてもいい状態をなんかみんなで守ってるようなイメージが
すごいですよね。
あるんですよね。
古い建物なのに、なんていうの、なんて言っていいのか分かんないですけど、そのみすぼらしくなってないし、
そうなんですよ。
古いんだけど綺麗に、
そうそうそうそう。で中に入ると超気になる、あの施設、仕組みになってたりするでしょ。であれがやっぱすごいな。
いや、すごいと思いました。もう改めて本当にゆっくり見て。 まあなんて綺麗なんだろう、うん、
そうそう綺麗ですよね。
いやもう本
当に教会を中心にこう放射線状に街が作られてて、ああやっぱりヨーロッパの歴史のある国ってはこうなんだろうなっていう、
本当にすっごい綺麗な街なん
だよね。
本当に痛感して
港ね、
そうそうそう、海もあるし、
すごい。そうなんです、僕もね本当にもう随分昔で、しかも200ぐらいしかしてないんですけど、なんか印象がものすごくいいんですよ、ストックホルムの印象。人が親切なイメージがあって、
そうそう、なんかね、割とこうみんな笑顔でワキャキャって感じじゃないから、まあ、
思いがちですけど、ね、スウェーデンの人結構体がでかいんで、うん、あの2メータークラスにゴロゴロみたいなんですから、ね、一見ちょっとなんかこう、おっかねえなと思いがちなんですけど、
う
ん、でも話しかけてみたりすると、
そうみんなすごい親切でした。
うん、そうなんですよ。なんかギスギスしてないんですよね。
うんうん、
だから、まあ、町のその美観とか保管もすごくされてるんで、うん、でまあイメージとしてほらスウェーデンって要するに税金が高いとかっていうイメージがあるじゃないですか。なんかあの国のコンセンサスで税金高くてもいいからそういう町の価値とかをみんなで守っていこうみたいな、なんかそういうの僕は感じたんですよ、うん、行った時
に。いや、ほんと、まさにそう思いました。なんか多分今までた中で本当にその町として綺麗だなって思ったのが一番ぐらいかもしれないですね。ストックホルムが。
ちなみにその滞在中にね、
はい、
お金の支払いどうしました？
現金での支払いはコンビニでちょっとしたけど、はい、それ以外はカード
です、ね。カードしました。もう北欧の国とかもみんなキャッシュレスで。確かね、どっちだったかな、スウェーデンかデンマークかノルウェーのいずれかの国はもう電子マネーか、要するにあの、なんていうの、WeChat Pay みたいな、あれじゃないと受け付けない。
受け付けない。
まあでもそうね。僕今結構その、ペイメントサービス興味あるんで、いろんな国のあれ調べてるんですけど、確かね、北欧の、三国のどっちかの国はそのはずなんですよ。現金お断りがもう増えちゃって、確か。
なんか普通に使えるのは使えました。
あ、そうですか。
使えるのは使えたけど、なんか一応現金もなと思って、
はいはい、
本当にちょびっとだけ現金持ってたんで、うん、その細かだからってなんか使うこともないんで、
まあね、
でもこれ持って帰ってもしょうがないなと思って、コンビニとかで払って、その時は使いました。
ちなみに上遊びは
夜遊びは、あ、来たらちょっと時系列で言っていいですか。
はいはい、お願いします。
着いたのが2時とか3時ぐらいだったの、昼間、はい、その時明るいんで、まず先にその考えてた3つのうちの一つのガムラスタン巡りを見学しようと、明るいうちに。で、そこで3、4時間ガーッと歩いて、まあ、ガムラスタンだけじゃないですけど、周りのところも全
部、
東京の方とか全部見て、まあ、街も狭いんでね、歩いてなんとか回れるぐらいのとこなんで、夕方ぐらいまで。で帰ってきて、でホテルでちょっと1時間ぐらい休んで、
はい、
でそこからまあ夜の遊びに繰り出そうかなと。でちなみに行った5月の終わりぐらいだったんですけど、はい、白夜がちょうど始まるぐらいの時期で、メモったんですけど、僕が行った日で行くと日没がね21時36分、まあ、太陽が沈むのはですね、で開けるのが3時51分ぐらいなんですけど、まあ、この間も太陽自体が見えてないので、空は明るいんですよ。
あ、そうなんですか。
まあ、白じゃないけど僕が行った時は、でもこう夜でもないっていうか、青いような暗い黒いようななんだけど、なんか明るいんですよ。
もうライトいらないぐらい、
ライトを、あ、その歩くのにですか、いらないと
思うんです。あ、本当。
その街明かりはもちろんあるんですけど、別にそのなんか照らさなきゃ見えないとかっていう感じで全然なくて、
なんか曇り空みたいなイメージ。
そう、いや、なんかね、そんな感じでもないですね。なんかすごい不思議ですけど、まあ、深い青なんだけど全体がぼやっと明るい
ん
ですよね。
うんうんうんうん、なんかこう街全体が間接照明を浴びてる
ような。そうそうそう、まさにその間接照明みたいな感じですね。なんか別に光源がどこにあるわけじゃないじゃないですか、太陽が沈んでるから、でも全体が明るいんで。
なるほど、すごいね。
そうそう、だからすごい良かったですね。このもう24時間は 飛行機でもたっぷり休んでるんで、
う
ん、24時間も寝ないつもりでいて、うん、白夜だし金曜の、うん、木曜の夜か、
うん、
で、まあ、週末も近いん でこっちもクラブアービチ結構まんまんなんで、うん、寝ないで行こうと思って、
うん、
まあ8時ぐらいかな、うん、に繰り出してもう次の朝までみたいな感じで、うん、で行ってなんか日本でメタルのライブを聴こうと思って調べても全然出てこなかったんですよね、うん、向こう行っていろんな人に聞いたら分かるかなと思って、うん、メタル T シャツ着て街に
アピールして
出たらどうやらストックホルムにはそんな T シャツを着た人は一人もいなくてみんなこうシャレオツな何ていうんですか僕みたいに柄の入ってる T シャツを着てる人がまずいないわけですよ。みんなこう一色とかちょっとパントーン的なカラーリングのものだけでなんだこれはみたいな感じ でよくよく
ある意味アピールにはなったんじゃないですか。そうそ
うそう、でとりあえずバーに入って、はい、よくわかんないけどバーに入って、はい、現地の人に現地のメタル事情を聞こうと思って、
は
い、そしたらどうもストックホルムのヘビーメタルブームはもともとヨーロッパ、うん、イングベマルムスティンもみんな、
うん、
ストックホルムですから、うん、今でもストックホルムからいっぱい出てるのかなと思ったらもうスウェーデンからいっぱい出てるんですけどね、それがあってストックホルムにもメタルのバンドがいっぱいいるのかなと思ったら、うん、どうももう最近はイエテボリに移ったと、ストックホルムにはもうメタルバンドはいませんと、夜なしになって メタルはちょっと諦めじゃあここからはクラビングだと、
はいはい、
でクラブに行ったらまあ混んでるんですよ。
あ
もう外までどこ行っても外まで行列してて、でいくつか調べてここって回って5軒6軒行っても全部外まで並んでて、
みんな並んでても入るんですか。
みんな並んで入ってる。
箱がちっちゃいの。
いや、そんなことないですよ。
でかいの。
すごいすごい不思議ですね。
不思議ですね。クラブ並んで入るって不思議じゃないですし、
エンターテインメントがないんだ
よ。韓国とかってすごくないですか。並び方尋常じゃなくないですか。
韓国ほぼ断られましたよね。
本当？
ツアリストダメだみたいな感じで。
韓国あれはねあれはあの地元民のためのカラオケとか。ソウルは
あそうソウルでも
プサンね。
プサンの時は、うん、覚えてるのはなんかツアリストとかじゃなくて
日本人あの韓国人がダメっていう。
30オーバーはダメだとか言われましたよね。
あ、そうだ、その年齢制限です。そうだ、そうだ。
でもそれで言ったらね、韓国も、うん、あのソウルも年齢で何歳以上じゃないとダメとかあるんで、
結構だからソウルもほらイテウォンのクラブとかって真夜中になってみんな並んでんじゃないですか。
あの
感じです。あんなになんかやかましくはないですけど、うん、ごちゃごちゃした感じじゃないけど、みんなこう理路整然とこう並んでて、うん、ちょっとなと思って、で、なんかちょっと うろちょろしてたら、うん、同じように多分すんなり入れると思ったけど入れなかった、あぶれちゃった女の子2人組がいて、で、多分店でこう会うんですよ、やつらもここがダメでこっちに、
あ
だから何回かこう会ってるうちに、はい、またいたなみたいな感じになって、はい、で、向こうからなんか急に話しかけてきたんですよね、うん、Do you like sushi? とか言い始めてえっと思って、
ね、な日本人
こうそう、う
ん、でも日本人って分かってくれたんですね、
多分、うん、
アジアってごっちゃにされるじゃないですか。
あ確かに
ね、それかまあ中華料理の名前を知らなかったか分かんないけど従来の寿司って言ってきて、まあアイラルですよね。
そうね。
そしたらとりあえずなんか、ね、
でその質問で
そうでもその質問された時点でちょっと1人2人組で1人可愛かったんですよ。あのミラクルス
ミラクルス
マリヘッド女優
ん
ミラクルス
違うかなに似ていらっしゃって、もう1人の子はちょっとあんまり印象は覚えてないですけど、
まああんまり本人なかったっ
す。そうですね。あ、そうもうちょっとこの子の若い頃みたいな感じ。
ああ、いいじゃん。
超別
なんかノルウェーから来た 旅行者だったんですよ。でも自分たちも、うん、初めてスウェーデンに来て何をしていいのかわからないし、クラブにも入れないしとか言って、でとりあえずなんか飲みに行って、でよくわからないお互いに薄いノルウェーと日本の情報を薄い会話とともに1時間ほどして、でそろそろもうクラブ入れるんじゃねえのみたいな感じ でクラブ行って、まあ、2軒ぐらい回ってその子たちとは別れて、
箱どんな感じでした？
まずちょっとなんて言うんだろうな、そのちょっとなんつったらいいんだろう、わいさつさがない。
ああそう、
わいさつさがないです。なんかみんな服装も綺麗、小綺麗な感じ、
清潔感がありすぎるというか、そうそうそうそう、
なんかまあ基本ジャケットみんな着てるし、ね、別にクラブに行くからとかじゃなくて、多分向こうの今の服がそうなんでしょうけど、すっきりしたジャケットを羽織ってて、みんな男の子も女の子も小綺麗な格好してるから。
クロさんは何を着てたんでしたっけ？
僕はねメタル T シャツ着替えました。恥ずかしくなりすぎてメタル T シャツをその時も着替えていて。
日本で言ったらあれですね、六本木にはマハラジャみたいな感じ。
いや、それがね、だからね、そんなね、あれないですよ。なんか
マハラジャはドレスコード結構うるさいんで。
ほら、でも、はい、それって結構ドレスコードうるさいけど、はい、例えば白のスーツ着てきちゃうやつとかいる感じじゃないですか。
中にいるかも。そういうのないんだ。
そうないです。みんななんか、もう普通。
ああ、トリッキーさ全く
ない。
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 お
なんでアービーチがそこから出てきたのか意味がわからない。
なるほど。
そうそうそう。だから、まあ、クラブはね、だから刺激的にはそんななかったですけど、なんせ気持ちよかったのが、そのクラブから出てきて、もう2時、3時になってたんですけど、まあその白夜がもう、すごい綺麗で、なんとも言えないですよ、その光の感じが。でもそこで、そっからですよね、むしろ僕の中のアービーチが燃え上がったのは。クラブにいるときよりもう人そんなに歩いてないし、もう街中貸し切りみたいな感じで、
T シャツ着替えました
心の T シャツ着替えました、完全に。でもそこからガンガンヘッドホンでアービーチ聞きながら街中歩きます。
ヘッドホンで聞き始めたんですか？そうそう、現地行って
音楽の世界に入ったね。
そう、うまい、気持ちいい夜でしたよ。
そのノルウェーからのお姉ちゃんたちと、
はい、
何もなかったですね。
何もなかった。
良いですね。
いや、あれね、
行きましょうよ、行きましょう
よ。あれちょっと僕あの時なんかね、はい、もう半分スウェーデン人になってたんだと思うんです
よ。いや、意味が
分からん。 Do you like sushi? って聞かれてるのに。
そう、
意味が分から
ん。なんかね、
そこ
ね、
どういう意味それ。
なんかみんなすごい周り小綺麗だから、僕の気持ちも小綺麗になってたと思うんですよ。なんかこう、下心とかがこう湧いてこない。
どこかに置いてきてしま
った。どこかに置いてきてしまった
、僕の下心が。
そう、なんかね、でもすごい可愛かったんですよね。可愛くてめっちゃ話しかけて、多分珍しかったんだと思うんですけど、日本人が。だけど日本の情報薄いから、すっごいなんか寿司の、ノルウェーで食った寿司の話とかしかしてこなくて、でもなんか会話をしようとする感じはすごい伝わってきたんです
けど、
ただまあこのまま行っても多分平行線だなと思って、じゃあ今日もうこの辺で
寿司ネタの話して、
おっかないことしたね。1日なんだから俺だったら1日。
でも24時間ですもんね、滞在が。
そうなんだけどね、24時間あればね、恋が始まり恋が終わること
もない。そこら辺のチャイエスでいいじゃないですか。
というわけでね、そう、24時間ストックホルムで時間を
行ってきまして、
はい、でも寝ないでそのまま帰ろうと思って、
そう、寝ないで帰ろうと思ってて、で次の日が12時ぐらいにはもうホテル出なきゃいけなくて、朝一散歩してちょっとシャレオツな カフェ的なところで朝飯をたった一人で食べて、カフェでね、茶をしばきながら。
食事はどうでした？食事は。
食事は、まあ、カレーもしか食ってないんで、がっつりしたもの食ってないんだと思ったんですけど、思ったより全然美味しかったです。
あ、本当美味しいんです
ね。美味しかったです。スウェーデンの料理どうだったっけ
な。あのね、スウェーデンの料理はね、残念なものばっかりですよ。スウェーデン料理といえば、あの、肉団子。
肉団子？
なんでスウェーデンまで行って肉団子食わなきゃいけないのか分かんないけど、まあ、地元の人に聞いても、まあ、ミートボールですね。ミートボールと、
あと
まあ普段その辺で食ってる人は見たことないですけど、とりあえず地元の人に聞いたら言ってくるのは、あのニシン、
ニシンです。
え、タラじゃない、
タラじゃないですか。あ、違います、あの発酵させてるやつ、
ニシン、
ニシンを発酵させたやつ、
ニシンの、
あのフッシュッです
カーンって、ああはいはい、
ス
ーム、
はいはい
はい、ステレミン、あるあるある、名前わかんないけど、
そんなやつ、
臭いやつ、
臭いやつ、
臭いやつ、あれですか。
そう、とりあえずなんか名物あって聞くとその辺言ってきましたけど、全然食欲をそそられなかったので、シャレオツなカフェで。
何食べたんですか。
なんか、いや、まあ僕の言葉で言うとただのサンドイッチです。それのちょっとおしゃれなやつ。
おしゃれなやつ。おしゃれなサンドイッチ。
ちょっとおしゃれなサンドイッチ。
どんなおしゃれなんです
か。おしゃれなサンドイッチとおしゃれなラテを飲みながら、周りのおしゃれなカップルたちを見ながら、僕もその一員になったような気になって朝飯を過ごすっていう。
エアデートみたいな。
そういうことですね。
おしゃれなサンドイッチって可愛いですね。
おしゃれなサンドイッチ、何がおしゃれなのかね。
おしゃれなラテ。
その画像が欲しいぐらいですね。
セブンイレブンにはギリ置いてない。
ギリ？
ギリ置いてないぐらいのおしゃれ感。
どんなおしゃれ感？
画像はあります。
ある。じゃあちょっと送ってください。これおしゃれなサンドイッチだ。扉ガードにしちゃうから。
いや、ただね、本当ね、そんな気になりますから、あの、はい、行っていただいて。
確かに街が綺麗
です。そう、
街が。景色ありきですよね。
ああ、街が綺麗なんで。
です。なんかもう別に乙女じゃないんですけど、うん、まあ、分かってると思うんですけど、皆さん。
いや、コンさんは乙女だ。
ちょっとなんかそんな気になりましたもんね。
そんな
抱かれてもいいなと思いましたもんね。
女側の乙女な気持ちに行っちゃったんですか。
この街でだったら声かけてきた男子に抱かれてもいいなと思いました。
めっちゃ心綺麗になったじゃないですか。
そうなんですよ。本当に心綺麗になっちゃって、びっくりした。なんかあんなに清々しい24時間はなかったなみたいな。大満喫ですよ。
いや、街が綺麗って大事なことですよね。う
ん、いや、もうどこ行っても本当に、だから上見ても下見てもすごい綺麗で、天気もすごい良かったし、そうなの、本当に、ね、もう大おすすめ、特に女子には、女子にはおすすめしたいですね。なんかね、男に特におっさんに勧めるところはそんなにない
なるほど、
うん、
まあ、おっさんはその飛行機機関に耐えられないよ。
コンさんは女子旅してきたんですね、向こう行って。
そういうことですね。そういうことです。そういうことです。なんか言ったら、だから こういう感じです。あの空の明るさがずっと、
あ、その白夜ですか。今ね、ちょっとコンちゃんに写真を見せてもらってるんですけど、
なんかこれ別に露出を上げてるとかじゃなくて、本当に肉眼で見てもずっと、まあ、一番暗い時でこれぐらい。
なんか幻想的ですな。幻想的。なんかドーム球場の中にいるみたいな。
ああ、そう、だからその感じ
です。もやーんと明るくて。いいね。
おすすめでございます。
いいですね。久々にヨーロッパの話
聞きました。いや、久々というか、本当に話も経ったっけ、ヨーロッパの話なんて。あ、マルキーがフランス話したっきりか。うん、
あ、じゃあ結構経ってますね。
3年ぶりぐらいとは思います
。アジアどっぷりでしたね。
すんまへんな。
あ、でも、ね、南米の話とかまた
ありますから。で、そのまま飛行場に行って、
そのまま飛行場に行って、
はい、帰りは
どこ、帰りもドバイで、
ドバイ経由、
ドバイ経由で、ドバイに夜中っていうか夜11時半ぐらいに着いたんですよ。で、まあ、一応そのホテルがあるっていうから、ホテルとも思ったんですけど、まあ、8時間ドバイもったいないなと思って、僕ドバイ、
ホテルもつけてくれるんですか。
つけて ついてたんですけど、ホテル行って過ごすのももったいないなと思って、ドバイも見てみようと思ってタクシーに乗って、結構行きたかった。で、今回の目的の一つでもあったそのアービーチの、はい、もう多分彼もプレイしたであろう、はい、あのバラスティっていう結構有名なビーチクラブがあって、すごい巨大な、そこは3時までやってたんで、タクシーで速攻行って、ちょっと1、2時間そこで飲んで、ちょっとバーッと騒いで、スウェーデンでちょっとみんな静かだったんで、そこがっつりこうオールジムワーヒョーとか言って騒い で、その帰りにブルジュハリファの前まで行って、もちろん入れなくて、車止めたらガードマンが降りてきて、車止めて降りちゃいけない、この時間とか言われて、タクシーのうんちゃんが、インド人のうんちゃんが、なんとか、これちょっと観光客で来たから写真だけ撮らせてくれ、やってくれみたいなことを交渉してくれて、写真だけ撮って、で、まあ、ここまで。
収まった写真。
全然収まらなくて、近くまで行き過ぎたなと思って、全然収まらなくて、でも、ドバイの写真はやばい。
本当
失敗写真ばっかりで。
でもやっぱりスケールがすごかった。
ただね、僕わかんないですよ、ちゃんとゆっくり楽しんで時間とお金使って楽しんだら面白いんだろうなと思ったんですけど、その夜中タクシーでガーッと鳴らした限りでは、僕が好きなタイプの街では絶対ないなと思いましたけどね。その言ったら感じは全然違うけど、北京みたいにワンブロックが超でかい、その住んだり散歩したりするようには街ができてなくて、僕もちょっとこう路地とかごちゃごちゃっていろいろこう歩き回りたいんですよ、なんかすごいワンブロックが、作られた感がすごくて、なんかそれはお店の中入っちゃったら面白いかもしれないけど、街歩きはちょっとないかなみたいな。
砂漠の上に作った人工の街なんでしょ、あれドバイって、ね、まあ、そうなりますわね。
そう、移動もとるの大変、大変っていうか、めんどくさいだろうな。
現地の人となんか会話しました、ドバイで。
してないですよ、欧米、そのバラスティにいた欧米人とは話しましたけど、はい、みんなバブリーな感じ。
みんなバブリーな感じか。
あとはもう、そのたっぷり話したのは、タクシーの、インド人のタクシーの。
最近なんか多いっすね、運転手、インド人の。
はい、こいつ喋ってましたね。
でもドバイのトランジットが終わって、まあ、そこからまた直行便で、直行便じゃねえ、
ドバイからは羽田まで、行きとはちょっと違う、はいはい、成田だったんで、行きは帰りは、
はいはい、まあ、そのエミレーツで、
エミレーツ
のんびりと、
のんびりと、
贅沢な話
で、帰りの便は本当にガラガラで、
あ、そう、
ずっと。
セルフ持って。
いや、もう
セルフビジネス、
セルフビジネス、そう、帰りの便はもうセルフビジネスっていうか、完全に横4列。
ああ、
そ
こいいですね。
で、まあ羽田帰りで戻ってきた
11時ですかね、はいはい、だからちょうど丸3日と1時間で帰ってきました。
今こんちゃんから予定を見せてもらってるんですけど、見事なもんですよ、
これ。これちょっと僕ね、年一ぐらいでシリーズ化したいなと思って、すごい結構成功したと思ってる、自分の中で。この旅は
なんかずっと会員に楽しめそう。
そうそうそうそうそうそう、そうね、目的をとにかく集中させる、なんかいろんな楽しみ方をするみたいなのは、エロも観光も飯もとか言い始めたら多分アウトなんで、目的集中させていくと。年一で来年こそはアイランドに行きたいなと思っております。
分かりました。近々また予定あります？得意の、
はい、今まさにこの収録をしている今日は台湾のチケットを捨ててですね、はい、行けなくて。
ああ、そうだったよね。本当は今そうなんだよね。
本当は昨日台湾に出発する予定で、今日の収録は一回カルロさんに断った。カルロさん、ちょっとその日は台湾にだからもう仕事行けなくて、チケット捨てて、で今日この収録に出かけてくる直前に腹いせまぎれに、11月の頭の函館、
函館
クリップしてきました。あと12月松山で、多分台湾ちょっと詳しいからもう一回行って、ですかね。
あ、いいっすね。ポンちゃん割と国内も行くしね。
国内も行きます、うん、ます。
函館か、行ったことねえな、函館は。ああいうなんかキャンペーン出るとね、なんか買いたくなりますよね。
そうそうそう。うん、で、だんだん増えてきてる、そういうとこ。
なるほど、わかりました。どうでしたか、久しぶりに。
ちょっと緊張が、緊張が冷めやらない
んですけど。手をまごまごさせながら。
まあちょっとまたあれですよ、いろいろネタを提供してくださいね。
持ってきます、
はい、それでは今回はこんちゃんの北欧弾丸旅行のレポートでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
スタジオスモーキーの過去音源絶賛発売中。深センでの現地収録から始まる第1回から第200回目までの約124時間分に加え、2017年に開催した2度のタゼアンライブ約5時間分を特別に加えた合計129時間分の音源を収めています。詳しくはスタジオスモーキーのウェブサイトをご覧ください。
Thank you for listening. Studio Smoking. See you again. Goodbye.
I thought I told you never to interrupt me while I'm working.